はい、突然ですけども始まりました、電気屋ウォーカーコーヒーショップの時間でございます。このコーナーは電気屋ウォーカーのコーヒー、私コーヒーがですね、自分の興味のある電気関係のことについて、まったりとお話をしていくという番外編のポッドキャストでございます。主にはですね、パソコン関係のことを何かお話ししていければなというふうに思ってますが、今日1回目はですね、液晶ディスプレイについて、少しお話ができればと思います。地デジの導入というか地デジの普及を進めている日本でございますけども、その関係で最近液晶のテレビ、液晶のディスプレイについてですね、非常に、興味が集まっているのかなというふうに思います。また昨今の、外貨高騰や世界的な不況に見舞われてですね、一時期液晶ディスプレイの供給数というのが非常に、枯渇しているというか、需要に対して供給が追いつかないという品薄状態が続いていたんですけども、その液晶業界もですね、供給過多の方に少し触れておきていまして、液晶自体のですね、価格が最近落ちてきています。パソコンの部門もですね、昔よくあった CRT と呼んでましたけども、大きな箱型のディスプレイから液晶ディスプレイへとですね、もうじゅんぐり移行してきてまして、最近はよく店頭に行きますとワイドサイズ16対9というですね、ワイド液晶が主流になってきているようです。で、最近コーヒーもですね、パソコンの周りを少しいろいろパーツを変更したり、OS をクリーンインストールしたり、しましたので、その時の液晶ディスプレイをまた変えたものですから、そのお話を今日はさせてもらいます。ちなみに、皆さんパソコンを使っていらっしゃる方がこのポッドキャストを聞いてくれている方のほとんどだと思いますけども、液晶ディスプレイをお使いの方いらっしゃいますかね。まず液晶ディスプレイを選ぶ上でこういう利点があるよというところをお話ししておきたいと思いますが、CRT 昔のタイプの、いわゆる昔のテレビと同じような大きいブラウン管のような画面というのはフリッカーというですね、現象が発生してまして、簡単に言うと画面としては1枚の絵、テレビも一緒なんですが1枚の画像が表示されてたとしても、実はですね、チラチラと画面が切り替わってるんです。それを人間の目には見えないようにして動画が動いたり画面が動いたりマウスが動いたりっていうのを再現してるんですが、そのチラチラ動くのがフリッカーといいまして、非常にこう目に負担がかかるんですね。それが液晶ではパッと映したものはパッと映したまんま、このフリッカーという悪い現象が起きていないので、長時間画面を見続けるようなことをしている方にとっては液晶ディスプレイというのは非常にこう目に優しいんですね。そういう意味で液晶ディスプレイというのは一つとても選択肢としてはいいものです。さらに言えば画面の設置スペースがそれまでのディスプレイに比べて非常に小さくて済む、まあ一番大きいのは薄くなるので設置場所に困らないっていうのもありますよね。それから消費電力も昔のディスプレイに比べては大変小さくなっているので、比較して小さくなっているので、そういう意味でいろんな利点があるというのがこの液晶ディスプレイですね。また先ほども言いましたけども、16対9といったワイド型のディスプレイというのもこの液晶では非常に多く出てます。ワイド液晶、ワイドディスプレイの利点というのは、パソコンというのはですね、A4 縦型のサイズを実は、基本というかいろんなアプリケーション、例えばマイクロソフトのワードであったりとか、インターネットのブラウザも一緒ですけども、実はこの縦型にスクロールすることが非常に多いんですね。なので本来であれば縦型をしている方が作業はしやすいんです。ただし今度縦にするといろんなウィンドウを並べたりして作業、横並びで作業することができない。なので今までのディスプレイっていうのは縦にもあんまりなくて横にもあんまりないんだけども、まあ並べて作業できるかなできないかなっていうぐらいの感じでした。ワイド液晶にすると、まあ、縦は解像度、その画面がどれぐらい詳細なのかっていうことで変わりますが、横並びにして使うっていうのがとてもよくできるんですね。なので、 ブラウザでいろんな情報をインターネットで見ながら、文章をまとめていくとか、あるいは、iTunes とかそういったものを使って音楽を流しながらこちらで作業するといったように画面を横に広く使えるというのは非常に作業効率が上がるっていう利点もあります。パソコンが使いにくいということでどうしようかな、新しいパソコン買おうかな、あるいはパーツを変えようかなっていう考えてるあなた、そこのあなたにお知らせしたいのは、パソコンの性能自体をパーツを変更することで上げて、変えてですね、パフォーマンスを上げていくという一つも改造の路線ですが、液晶ディスプレイを変えることによって作業スペースを広げて、使い勝手、使用感を上げていくっていうのも一つの考え方、見落としがちな部分でもあるのかなと思ったので、今パソコンを変えよう、あるいは何かを改造しようとか思っていることがあれば、この液晶ディスプレイも一つ考えてみるといいと思います。液晶ディスプレイの選び方いろいろあると思うんですけども、まずサイズについて、これは考えていかなきゃいけないですよね。もちろん大きければ大きいほどいいんですが、液晶テレビを買うときに、よく話題に出てたことなんですけども、この16対9のインチ数と昔の従来のインチ数とでは一概にこう比較しにくい部分があるんですね。対角線の長さがインチとして扱われているので、いわゆる昔の正方形に近いタイプのインチ数では、例えば今まで17インチを使ってましたと。じゃあ液晶ディスプレイ、横長ワイド、ワイド液晶も17インチで買えば同じぐらいのスペースがあるかというと、それは大きな間違いで、とても小さい感じになってしまいます。今回私が、使ってたのが17インチの液晶、CRT。それを23インチのワイド液晶に変えたんですが、これで縦の長さ、上から下までの、サイズが17インチのディスプレイの上から下までの長さと、23インチの液晶ディスプレイの上から下までの長さが感覚的には、ほぼ同じぐらい、ちょっと液晶の方が大きいぐらいかなっていう感じですね。で、横の長さは当然ぐんと広がってます。ですから、ですね、これを従来のディスプレイを基準に液晶ディスプレイのインチ数を決めてしまうと、大変にあれちっちゃいっていう話になってしまうので、気をつけていきましょう。まあ、最近の低価格帯の液晶ディスプレイ、2万円を切るディスプレイっていうのは大体20インチ前後が多いです。で、24インチぐらいを変えると非常に大きい作業スペースになります。まあ、値段や性能との折り合いを考えなきゃいけないんですが、22インチ、23インチぐらいの液晶ディスプレイを買うと十分なスペース、むしろ広々としたスペースがある液晶ディスプレイを選択できるというふうに考えています。それから、入力方式っていうんですかね、ケーブルいろんなのがあるんですが、従来昔からあるものは D サブ15ピンと呼ばれる、ケーブルがあるんですけども、これはまず基本として、グラフィックカードも一緒に変えていく、あるいはグラフィックカードにデジタル系の出力がついているっていうことであれば、できればこの D サブ15ピンは選択しない方がいいです。その一つ上の DVI っていう入出力ケーブル、あるいは、液晶テレビでもおなじみの HDMI ですね。この2系統の、デジタル入出力がついている液晶ディスプレイの方がより高精細に、画面の表示ができますので、できればこの DVI あるいは HDMI を選択しましょう。ちなみに、DVI、HDMI はコネクターでの変換ができます。つまり規格としては流れてるデータは一緒なんですね。なので、例えば自分のグラフィックカードは DVI の出力しかないと。で、HDMI の液晶ディスプレイは使えるかって言われれば、大体の場合が使えるそうです。逆もしかりで、HDMI の、グラフィックカードからの出力を DVI の液晶の入力に入れるってことも可能だそうです。ケーブルでの変換があったり、コネクトでの変換があったりするそうですが、まあ、一応確かめてみてください。で、さらに液晶ディスプレイを選ぶ上で、最近、パソコン用の液晶ディスプレイでも、フル HD という言葉をよく聞きますね。 1980×1080 だったかなっていう画面サイズ、解像度がありますけども、この解像度が表示できるものであれば、1920ですね。1920×1080。フル HD の液晶ディスプレイだと思ってもらって間違いありません。ものによってはこれよりもさらに大きい解像度に対応しているものがあったりしますけども、いろいろ考えると、この 1920×1080 の解像度に対応していれば、おおむね問題ないと思っていただいて構いません。で、さらにここでポイントです。液晶ワイドディスプレイを買うときに、最も注意しなければならないのは、グラフィックカードの出力が液晶ディスプレイの画面サイズに対応しているかどうかということですね。どんなにいい液晶ディスプレイを買っても、グラフィックカードに 1920×1080 までの出力が対応してなければ、画面には黒い帯が入ってですね、自分が見れるところまで、あるいは歪んだ形での表示になってしまいますので、液晶ディスプレイを買い替える場合、多くの場合は、グラフィックカードの見直しも同時に考えなくてはいけないのかなというふうに思います。値段の話を先にしますけども、液晶ディスプレイは最近こなれてきているので、メーカーとかを問わなければ2万円台からの選択が可能です。高いディスプレイは10万ぐらいのももちろんありますけどね。安いディスプレイで何か困ることがあるのかというと、それほどありません。最近は2万円台の液晶ディスプレイも非常に綺麗な表示ができますので、電気屋さんで見た上で自分の好みに合ったものであれば、躊躇なく買っていただいて大丈夫だと思います。グラフィックカードについては、昔から使っているパソコンであれば AGP という、スロットですね。で、最近のパソコンであれば PCI Express ですかっていうスロットにグラフィックボードを挿しますけども、これは各パソコンに依存しますので、ぜひ確認してください。昔からパソコンを使っている方も AGP スロット、8×8 ってやつですね。 AGP スロット8倍でも HDMI 出力が可能なグラフィックボードというのが最近は発売されてます。数は少ないんですけども、頑張れば6000円台、5000円台で、最新のものでも7000円台、8000円台で十分買えるものがありますから、それはインターネットやお店の人に相談してきちんとしたものを買えば十分 HDMI 出力対応できます。で、画面に話に戻りますが、最近 HDMI 出力が普及してきたということで、画面にですねスピーカーがついているものが多くあります。 HDMI のケーブル1本で画像のデータと音声データを送れるので、画面周りが非常にスッキリするんですね。私の液晶ディスプレイは、プリンストンの23インチ、ノングレアのものなので、で、スピーカーがついているものですから、HDMI1 本で、スピーカー出力まで対応している。この場合なんですけども、スピーカーは結構高音がチャカチャカして低音が出ない、どうしても軽い感じのスピーカーになってしまいますので、音を再生する側のソフトでイコライジングをかけて、音を修正しないとちょっと聞くのが大変かなと。ただ、普通に効果音とかね、警告音とかを出したり、あるいは普通にただ軽い感じで音を聞くだけという形では十分に対応できますから、私はこれで大変満足です。なので、スピーカーとりあえずついてた方がいいけども、パソコンの周りはスッキリさせたいという時は、スピーカー内蔵の液晶ディスプレイの選択もあります。音にちょっとでもこだわる方、少しでも音はもうね、ほんのちょっとだけでもやっぱり音っていい方がいいよねっていう方は、この液晶ディスプレイにスピーカーが内蔵のものを買うときは十分に気をつけましょう。できれば、お店で、静かなところで、視聴させてもらえれば最高ですね。なかなかそういう環境もないと思いますけど、最後に、液晶ディスプレイも買いました、でグラフィックボードも買いました、で接続してみましたって時に、もしかしたらというびっくりドッキリ、な部分があるので、それも言及しておきたいと思いますが、液晶ディスプレイにきちんと映して、おお、やった、横長だと思った時に、四隅にですね、 黒い枠が出ちゃう時があります。あれこれ全部フル画面で表示されてないじゃんっていう時があると思うんですけども、これは大体の場合グラフィックカードのスケーリングという問題です。ですね、100% 表示しないで少し縮小表示している場合があるんですね。グラフィックカードに付属のソフトを入れてもらって、調整をする、いろんなオプションをね、詳細設定するとこに、多くの場合、スケーリングだったり、拡大縮小だったり、いろんな形で、その画面自体を拡大縮小する機能がありますので、まずはそこを疑って確認してみましょう。縮小表示になっているときは、特にですね、アイコンとかの文字が少し汚く見えます。だから四隅に枠があって文字がクシュッとなっているのがあったらほぼ十中八九スケーリングの問題ですので、慌てず騒がずスケーリングの調整をしてください。そうすれば、パソコンのクオリティスペックをそんなに上げなくても横長ワイド非常に快適な作業環境が得られます。そんなところで今日は液晶ディスプレイのお話でした。また少し PC 自作についての話を何回かしていきたいと思いますので、よかったらどうぞお付き合いください。以上、コーヒーがお送りする電気屋ウォーカーコーヒーショップでした。